はい、BBC ラボ津久井義久です。お相手は
アシスタントの井明です。
よろしくお願いします。今回は文豪をやります。
はい、
文豪はね、週刊ヤングジャンプでやってる。
もう、
ヤンジャン2015年3号からスタートだから、もう本当に新しい作品、はい、で今をときめくヤンジャンだから、
はい、
ね、まあ一応言うけどキングダムとかね、
はい、
まあ、リアル、ウソ食い、テラフォーマーズ、
おーすごいですね、
うん、
そうそうたる、
そう中でもサラリーマン金太郎50歳ね
まだやってらっしゃる、
50歳だから、
50歳
が始まったんだよ、それと、まあ、だから終わったやつだってね、ガンツに予告班にね、べしゃり暮らし、ライアーゲーム、八番台場所、ね、うん、ほんとすごいよ。そしてサラリーマン金太郎50歳ね
押しますね50歳、おめでとうございます。
まだ50歳なのっていうねだって俺の地元におさわリーマン金太郎っていう風俗ができたのあれが何年前まああれかな、あの島耕作みたいに続いていくのかな、
あ、
はい、うん、まあ、今をときめくヤンジャンですよ、
はい、
で作者は二宮裕二先生で、この二宮先生は、2013年に週刊少年マガジンで連載デビューっていう、うん、だからまだこれ文豪は2作目なんじゃないかな、
はい、
で週刊少年マガジンの時はラストマンっていうバスケ漫画を描いたんね、
へ、
うん、でこれは全3巻で終わっちゃったんだけど、はい、で今この文豪っていうのを始めて、でこのタイトルの文豪っていうのはまあ主人公の名前なんだよね、
はい、
石浜文豪っていう男の子でちょっと変わった子なんだけど、
はい、
この子が当主として成長していく物語っていうのがとりあえず今のところの、
はい、
うん、主題、
はい、
うん、でこの石山文吾っていう少年が、まあ、どう変わっているかっていうと、とにかくねこう熱中しちゃう子なんだよね、
ほう、
うん、一つなんかこう自分にとって楽しいことがあると、
はい、
ずっとそればっかりやってる子、うん、僕は幼児教育もちょっとやってるから、
はい、
原稿書いてるからあれなんだけど、男の子がたまにいるんだよね、
あ、熱中しちゃう子、
うん、周りが見えなくなっちゃう子っていうか、ずっと同じことずっとやれる子、
あ、
で女の子の方がやっぱりその
いろいろ、
そうコミュニケーションを、はい、取りたがるから、あのそういう傾向は一時期あってもすぐにこう友達と遊ぶとかっていう方をね、
はい、
だんだんこうおしゃべりしたりさ、やってもこう人形ごっこだったり、その中にコミュニケーションが入ることが多いんだけど、
はい、
男の子、うん、男の子ただじーっと何かを見てるとか、
はい、
黙々と同じことを作業を繰り返すとかってよくやるんだけど、
はい、
でこの文吾くんはどんなことやってるかっていうと、最初は金魚なんだよね、
金魚、
うん、金魚にはまって、
はい、
水槽をずーっと見てるっていう、
は
あ、うん、で、この文吾くんには2歳上のお姉ちゃんがいて、
はい、
石浜香里ちゃんっていう、香里ちゃんってお姉ちゃんがいて、
はい、
でこう朝から晩までずーっとこう金魚を見て餌をやって、またずーっと見てるっていう、こう弟の文吾をすごくそのこのままじゃネクラで友達の人生を送っていずれ性犯罪で捕まっちゃうよとかっていうその言い方がねいうその発想で、お父さん大変みたいなことになって、
はい、
お父さんは男同士だから、あの、まあ、それ大げさじゃないかみたいなこと言うんだけど、
はい、
お姉ちゃんの香里ちゃんはそういうわけでこうずっと心配してるわけ、
はい、
でせめて外で体を動かす趣味を見つけてほしいっていうことで、お父さんとキャッチボールをさせるんだよ、
はい、
うん、でもちろんこの文吾少年はずっと金魚見てるの子だから最初投げられないんだけど、
はい、
ボールがスッといってそのお父さんが取った時にすごくこう嬉しいわけ、
はい、
感動するんだよね。以来ずっと壁当てをするって今度庭で朝から晩までずっと壁当てをして、でこう要は家族から見ても金魚は壁当てになっただけだっていうことを
思ってたのと違う
そう、でもう台風が来てもずっと3年間毎日投げ続けると、うん、っていうタイプの子、
はい、
まあちょっと変わった子でしょ、
はい、
うん、で毎日毎日その庭の壁にこう当ててるんだけど、文吾少年の、地区には少年野球チームはなくて、
はあ、
うん、でそこそこ運動神経がいいらしくて、その友達からサッカーをやろうよ、はあ、中学行ってから野球やるんだったらやればいいし、それまでのつなぎでもいいから一緒にサッカーやろうって言われるんだけど、文吾少年にとっては壁当ての方が楽しいから壁当てを選んでしまうわけよ
家族で 的にはサッカー
の、うん、そうそうそう、なんでサッカー行かないのってこうお姉ちゃん言うんだけど、はい、したら友達ね、なれるのにみたいなことを思うんだけどやらないの、
はい、
うん、で投げ始めて2年後かな、
はい、
お父さんともう一度キャッチボールする機会があって、
はい、
今度やってみたらお父さんが取れないほどのこう球を投げてるっけ、毎日投げてるから、
投げ続けてきたから、
うん、まあものすごくそのなんていう成長期の子供としては、まあ、あんまりよろしくないけど、そんな投げ込んでしまうことはね、はい、でお父さんがこうびっくりして、なんで僕すごいなみたいなことを言うんだ、毎日同じことを続けた成果ってすごいなと、
は
い、うん、それを聞いた文吾少年は、まあ、そこの場では感情を出せない、あんまり感情を出せない子だから、この子は喋、はい、んないし、ちょっと何考えてるか分かんない不思議ちゃんなんでね、
あ
不思議くん、
はい、
うん、周りから見たらだけど、本人の中で本人の理屈があるんだけど、
はい、
でその時何を思ってたかっていうと、同じじゃないと思ってるの、この文吾は、
あ、
うん、お父さんから見たら、てかお姉ちゃんからもそうだけど、見たら毎日同じことをやってるように見えるんだけど、
はい、
彼の中では、握り方を変えて投げてみようとか、踏み込みを変えて投げてみようとか、
いろいろ研究して、
うん、そうで、その模索して探求して追求してきた結果の成長なんだっていう、
はい、
うん、だから本人とはすごい嬉しいわけよ、
あ、うん、早くなってたっていう、
そう、お父さんも取れなかった、
はい、
っていうことにすごい喜びを得るわけ、
はい、
うん、で感動して、つまり自分の工夫が、
はい、
自分の体と対話して成長できたわけだから、
はい、
その手応えを感じるわけよ。で物語はこの文吾くんっていうのが隣町にいる野田幸男くんっていうことを会う、
はい、
うん、でこの二人が出会うことによって話が、まあ、基本的にはスタート、
は
あ、うん、この子は隣町の子なんだけど、隣町には野球チームがあるわけ、
はい、
でこの子しかも天才打者で、
お、
少年野球の日本代表なの、
すごいですね、
すごいね、もう桁違いすごい。でこの幸男くんは親父が、野球を教えること以外本当に何も能力がないっていうか、
はい、
ダメな親父ででこの幸男をプロ野球選手にして、なんとか金を稼ごうと
する、幸男を卒業と
働きたくないみたいな親父なのそうでこの親子がたまたまこの文吾出会って、
はい、
でまあ、話の成り行き上こう勝負するってことになるわけ、うん、でこの幸男君っていう野田幸男君っていうこのライバルの子は、
はい、
すごいプライドが高いし攻撃的だし、
ね、
いわゆる俺様タイプの、
はい、
で文吾君はそういうわけでこう何考えてか分かんないでしょ、
はい、
この二人が野球 の, そのピッチャーとバッターで対戦する、で文吾にとって初めて対戦するんだよ、
はい、
で当然その負けるんだよね、でキャリア全然違うし、
はい、
なんで負けちゃうんだけど文吾は悔しがらない、うん、もう一回やろうっていう、
はい、
うん、なんていうかな、ちょっと嬉しくなってっていうか、なんだろうな、こう人と野球やって打たれるっていうことは初めて経験だからもう一回やりたくなるんだけど、雨が降ってきちゃってできない、
はい、
ってなった時に野田幸男君の家を次の日探し当ててもう一回やろう
怖い
そう、
それは怖い、
今忙しいんだよって言ったら、まあ、次の日行ってもう一回やろうってなって、結局金魚から壁当てに行って、
はい、
こう野田幸男に行ってしまうっていう、その怖いでしょ、
ちょっと怖いです、
ちょっと怖いよね、
はい、
うん、っていう
お姉ちゃんの心配も分かります、
でお姉ちゃんは何とか分かってるから、
はい、
彼のところに行ったんだと思うお姉ちゃんはうすうす感じてるんだけど、はい、